今週も始まりました、浮いてるラジオ。お相手は鈴木春代と
林環奈でお送りしています。
そしてお芝居デリバリーマリマリの萩原穂高さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この前ね、お話が途中になったところで、うん、高校時代に演劇部を立ち上げた、
うん、そうそうそう、高校1年生の時に演劇部に入ろうと思ったら演劇部の芝居がつまんなかったので、うん、劇団を友達と旗揚げしたんだよね、うん、で、よその高校に通ってる2人の女の子がいて、3人で始めて、うん、3人ともたまたま水曜日が午前中で授業が終わりだったの。だから水曜日に稽古をしようって言って、水曜日だからウエンズデーっていう名前にしようって言って、まあ劇団ウェンズデーっていう名前でお芝居を始めたんだよね、うん、で自分たちの妹とか、うん、妹の友達とか集めてきてもう平均年齢だから12、3歳の劇団を作って、
うん、あ、劇団員が
12、3歳、はいはい、で公演場所どうしようって言って、すごい稽古盛り上がってやって楽しかったんだけど、そういえばさ、稽古したんだから本番やんなきゃいけないんじゃんって言って、はいはい、公演どこでやるって言って、私たちお金ないからね、公演場所ないよねって言って、うん、じゃあ小学校の体育館借りてやろうって言って、うん、誰かの担任の先生が今、うん、なんとか小学校の校長先生やってるから頼みに行こうって言って、ピンポンって校長室行って、すいません、うん、公演したいから体育館貸してくださいって言って、
中学校の時からそういうことやってたんだね。
それ高校、中学校、
あ、高校
か、うん、体育館を借りて一般に見せるの、それとも
小学校に見せる、
あ、小学校じゃなくて、
おお、はいはい、
そう、最初、あ、私たち高校生の団体ですから、はい、応援場所ないからどっか貸してくださいって市役所に頼みに行ったの、うん、そしたらちょっとうちそういうの考えたことないからね
、まあ、役所融通聞かないからね
と思って、
うん、ちっと思った、う
ん、で、あ、じゃあ小学校の校長に直接頼みに行けばいいじゃんって言って、そしたら、
は
あ、あの在員さんの一人、ね、うん、が、あ、私の担任の先生今加瀬小学校の校長先生やってるってか、あ、じゃあ一緒に行こうって言って、彼女連れて校長室に行って貸してくださいって言ったら、いいよって言って貸してくれて、うん、初公演は加瀬小学校の体育館で、
うん、お客さん何人ぐらい来た？
いや、いっぱい来たよ。なんかね、それもね、すごかったの、うん、なんかチラシのデザインをみんなでいろいろ考えて、東村山の駅前に立って、どのデザインが一番いいと思いますかって言って、街頭でアンケート取って、でダントツだったやつを印刷して、それをあの商店街とかにバーバー貼って、
マジか、
そうそう、
東村山めちゃめちゃ行動力あるね、
すごい面白いお芝居が見れますって言って、みんなで人海戦術で貼って、で、うん、でもそんなことやってるから、面白がって、大人たちとかも車を運転して大道具運んでくれたり、あと照明機材を持ってる、なんか昔劇団やってたっていうおじさんに、うん、私たち学生なんで学割にしてくださいって言って、照明機材を持って
きて、で高校生だっていうことをフルに使って、
それって一応有料のお芝居、
う
ん、
そう、有料
有料なの、
いくら、
500円、
まあでもさ、体育館にそれなりに人集まったら、
そうそう、結構いいお小遣いという、
う
ん、
そうよね、うん、でも、
う
ん、まあチラシの印刷代
は、あ、まあまあ、そうかそうか、
だけど、でもね、ファンがついて、うん、そうそうそう、すごいね、一部の界隈で、
うん、東村山にすげえ女子高生がいるみたいな、そうそ
う、ウェンズデーがいるぜって、
うん、学校の演劇部の人たちってどういう風にその時反応してたの？
そうね、全然ノーコンタクトだった、彼らたち全然つまない芝居やってるから、うん、呼ぶ気も全然なくて、
あ、そうそうそう、別にそのあいつって感じで嫌がらせされたりとかはなかった、
うん、つまり学校とは全然違う場所でやってたから、うん、公民館で稽古して、うん、公演はしないってやってたし、うん、私の高校は違う市だったから全然関係なかったから、
知られない感じでできた、
そうそうそう、うん、で、まあ、友達が友達を呼んでどんどん集まって、うん、最後はね、うちで打ち上げした時に、ね、58人来て、
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、普通の家だけど58人入る
そう、泊まりがけで、うちの父親と母親はもう温泉かなんか行ってなんか打ち上げやるんでしょ、じゃあ私たちは旅行行ってるからねって言って、もうご近所に申し訳なくていたたまれないから、もう私たちは旅行行きますって、でもね、本当に庭にテント張って寝てたり、押し入れ開けたら押し入れに4人ぐらい寝て階段の踊り場にもこうやって丸くなって寝てる人がいるぐらい、全員が帰らないで打ち上げやって、みんな一緒にいたいんだよね、うん、だからさ、もう一緒に
分かりたくないよね、
公演やってすごい楽しかったから、
うん、その58人っていうことはお客さんも入ってるでしょ、そのスタッフじゃなく
て、入ってない、もう
スタッフだけだ
ろ、マスキに
増えてったの、
そうそう、増えてったの、座員もうだってさ、みんな高校1年生にね、うん、可愛い女の子ばっかりだし、うん、もうなんか男の子とか、
あ、
うん、
じゃあ
俺踊るから
マジで、じゃあスタッフだけでも58人、
スタッフ役者とスタッフ、うん、スタッフで で58人。
いやいや本当にすごいよ。
すごかったよ。
巻き込み力あるね。
もう本当どっかの音響機材の会社のサラリーマンの人が、う
ん、サラリーマン
見に来て、これは面白い、君たちすごいよみたいな。雪を降らせるって言ったら、うん、みんな自分家の洗濯カゴ持ってきてって言って、うん、洗濯カゴ持ってきて障子紙盗んできてって言って、家の倉庫にあった障子紙をみんなで切って、で紐でこうやってぶら下げて降らすわけ。だから全然お金使わないで全部自分たちの工夫でやってるわけ。そうで、それをさ、音響が会社のその社員さんが見て、もう本当に涙が出す。これの芝居だ、俺は手伝うって言って、うん、会社から盗んできたとか言って、いろんなスピーカーとか持ってきて手伝ってくれたりとか、もういろんな人たちが面白がって集まってきて、私たちも若いからもう止まらないわけですよ。
え、何の演目？
演目はね、当時は横内健介とかやってたね。今だったら何、善人会議、扉座、今歌舞伎の台本とか書いてる人の台本とか、うん、
その当時バリバリだった、
バリバリの
第一線だった
人の曲作家の台本とか、北村荘とか、
あらららら、すごいのやってんじゃん、高校生で、
ね、そうよ、第1回目は清水邦夫だったのよ。
その台本集みたいなのがあるんだ。
うん、あのね、いっぱいね、うん、その当時演劇のコーナーっていうのは紀伊国屋書店にほんとちっちゃかったんだけど、そこに本になって売ってるのがあるのね。でそれを図書館とかで取り寄せてコピーしてやってたんだよね。でも途中からオリジナルの台本書くようになって、で狂劇をアレンジして日本風にしたやつとかを書いて、中国憲法、私習って中国憲法を下北沢の劇場借りてやったりとかして、うん、
高校生でその話さ聞くとさ、めっちゃリア充じゃない、うん、全然さ、生きづらさとかの微塵も感じないエピソードなんですけど、
うん、楽しかったよ。だけどやっぱり、うん、その頃だから、もっと今よりも人に、うん、他人に配慮できないから、うん、まあひどい人だったよね多分ね。
こんだけ楽しい話をわーって聞いて、うん、わーってなってるけど、うん、影の部分がっていうか、
ね、やっぱり
基人になってしまう
時があ
ったんだ、
う
ん、
でもその人たちはみんなついてきてくれたの、
まあ、ほらさ、うん、若いからさ、うん、まだ本当すごい親友になったし、その当時はね、うん、一緒にやってた。でも12、3年一緒にやって、うん、第50回公演ぐらいまでやったんかな。最初1年に 3,4 回やるからね。
若いってすごいね。
でそのあたりで、うん、ちょっとだからやるのが本当に辛い。
また来たの、また来たの。
それがまあ最初だよね。
あ
の時にはとにかく喜ぶ時は徹底的、嘆く時も徹底的、怒る時も徹底的、それは何は辛いものなんだよって言い残して去っていたよね。
ハンバージでその50何人、
まあまあ徐々に、
あで一番格だったお友達は、
最初にやった3人でやった友達は、人の感情に巻き込まれるっていうことは人間は辛いんだよって言って去っていた。
高校3年生の出来事、
あそれはね、もうだから高校1年生で旗揚げして大学
行って
、
だから
十何年やってたから、まあもう大学卒業してもやってたんだよね。みんなで夢中になってやってて、もうこれで俺たちは演劇で世界に行こうって言ってた、
食ってくぜっていう。
その他メンバーも今もお芝居やってる？
3,4 年前まで一人ぐらいまだお芝居やってる子がいたかな。あと今芸能プロダクションの社長やってる子すごいいるけど、でももう大体みんな辞めちゃった、ね、自分では結構頑張ってる子も何人かいたけど。
じゃあ何知り合ったかって言ったら、ハルオさんの劇団の先輩なんだよね。
うんうんうん、
でまず自分の劇団作って、うん、でそこの後に久能家に入ったの。
うん、みんないなくなっちゃって、ものすごい失意のところで、うんうん、たまたまみかりさんのお芝居の無料招待券がポストに入ってたんだよね。それはなんでかって、解散公演っていうか、もう一番最後になっちゃった公演を、うん、タイニーアリスっていう今まで一瞬中の小劇場でやったんだよね、はいはい、帰る時にもうこれでこの劇団終わりだなって思って、うん、一人で残ってちょっとたたずんでたんだよね、うん、そしたらそこの、うん、まあ、劇場の人が声をかけてくれて、うんうんうん、この劇団終わりなんですよ、で私も役者を辞めようと思ってますっていう話をしたのね。で、ある日その、うん、何にも手紙もなくて、うん、招待券、みかりさんと宮城さんが出てる
の、ああ、それ売れちゃったか、
そうそうそうの無料チケットが1枚だけ入ってる封筒が届いたわけよ。で、あれアリスが噛んでたから、
そうだね、
多分その人が送ってくれたんじゃないかなと今となって思うんだけど、うん、でその見に行った浅草のあのうんちビルに、で最初暗転になって、うん、サラサラ て板付きで三上さんが舞台の真ん中にスタンバイしたんだけど、うんうん、その時の気配が、あ、なんか今美しいものが舞台の上に出てきた。
だって暗転でしょ。
暗転なんだよ。
でも気配で、
そう、その、うん、客席の客電が消えて、うん、サラサラサラサラっていう、そのもう気配でうわーってビリビリってきて、
わ、まあ、かるよ、そう、わかるよ、うん、私もそうだったからね。
着いてから、はい、ずっと目開けててコンタクトがバリバリに乾いて、まばたきもできずにずっとこうやって、で、この人がやる劇団入ろうって思って、クナークに入っちゃった。
なるほどね。でもつくづく話聞いててさ、ふた、うん、ちゃん劇団に入る方じゃないわ。
そうね、自分でやる人だね。
うんうんうん、だからね、この間ね、うん、お城見に行って、うん、あ、私はこれやる人じゃなかったと、
うん、そう思うわ、うん、
とてもね、これは私には無理だったと、よく頑張って10年ぐらい、
うん、でも私より先輩でずっといたもんね、
うん、よくいたなと思って、うん、偉かった、
ね、偉かったね、
うん、だからね、クナウカ出なくなって1年ぐらいしたら、なんか世界が色付きに見えてあれ色がついてる、色がついてるって思って、
クナウカ時ではグレーだった、
あの
グレ
ーっていうか、 その時は分かってなかったんだけど、こんなに世の中っていろんな色があるんだって思って、はぁーって。も
じゃあその劇団時代が大変だった。
劇団時代はもう大変だったね、うん、まあでも大変はね、うん、いつも大変なの。
ただなんかそう大変っていう話は聞いたけど、出てくるエピソードではあんまり大変、
そうなんだよね、
大変そうに聞こえないからどういうことなのかなっていうのがちょっとあるんだけど、
うん、多分ね、うん、もう幼稚園の頃、うん、初めて幼稚園に行って、うん、もう全然周りと違いすぎると、うん、でもうなんかコミュニケーションが取れないと、うん、びっくりして、うん、でいつもトイレの個室に閉じこもって、うん、あ、私は宇宙人なんだ、だからみんなとこんなに合わないんだと思って、うん、
幼稚園で、幼稚園で、
幼稚園の時、うん、いつもそういう風に思ってたんだ。
コミュニケーションできない理由は、
うん、なんかもうこっちが出したものと向こうが出してくるものが全く噛み合わないの、うん、で、あれおかしいと思って。
穂高さんの語彙の方がいっぱいあったの、そういう話ではなく、
そういう話ではなく、もうなんかそれこそ相性みたいな、こうオーラみたいな、こうずっと言えば蚊みたいな会話が全然できなくて、うん、世の中と私はこんなにずれてるっていうことは幼稚園という社会に出て初めて知ったんだよね。
園児の会話ってどんなことを話してるっけね。
もうね、会話じゃないんだよね。だから会って、うん、あーって、うん、でこれで遊ぼうみたいな、うん、もうその時点でコミュニケートできなかったの。
ふたちゃんがやりたいこととみんながやりたいことが違ったってこと、
うん、もっと根本的にこうなんだよね、うん、ああそうなんだとか、ああなんだよね、そうだよね、ああなんだよねみたいなやり取りを幼稚園児であろうとも言外でやってるんだよね、うんうん、
言葉じゃないところでやってると、
うんうん、でもそれが全く合わなくて、うん、とにかく違う生き物なんだっていうことがしみじみと体に染みて、もうびっくり、本当にびっくりして、まあ、トイレに入って考えるしかないぐらいだったのね。で、そこから、うん、あ、人間はこういう時はありがとうって言うんだとか、うん、人間はこういう時は嫌な顔をしすぎちゃいけないんだとか、うん、まあ、一個ずつ学んでいったのに、うん、あとめちゃくちゃ本を読んだので、うん、あと母親が毎日もう1時間か2時間読み聞かせしてくれたんだよね、うん、でいろんな物語を夢中で聞いて、うん、あ、人間はこういう時喜ぶんだとか、人間はこういう時に泣くんだとか、うん、もうそこで後付けで一個ずつパターンで覚えていったの、うん、ね、覚えていったからだんだんできるようになったけども、うん、幼稚園の時はそういうのなしで幼稚園という社会に出ていったから、もうそれはびっくりですよ、うん、こんなに私は外と違うんだっていう。
幼稚園に行く前の家庭ではどんな感じだったの。
家庭ではさ、うん、一人っ子でさ、うん、でおじいちゃんおばあちゃんお父ちゃんお母ちゃんの大人が4人だから、うん、もう可愛くて可愛くてしょうがないけど、うん、で私が何かすればみんな喜んで、うん、何かすればみんなで笑って、うん、それが私の幸せ体験だから、うん、私の周りの人にはね、みんな笑っててほしい、うん、私がやったことで喜んでほしいの、うん、でもそれが芝居をやる理由なんだ、うん、みんなを幸せにしたいの、うん、でもまあとにかく幼稚園に行って驚きましたわ、うん、全くコミュニケーション取れないと、
うん、そのコミュニケーションができない時の感じがどういうことを具体的に言ってんのかなってずっとさっきから思ってるんだけど、
うんうん、あのね、うん、ある喫茶店でバイトしたんだけど、うんうん、おはようございます、あ、おはようございます、お疲れ様ですまでの間にいろいろバイトの人たちと話すんだけど、うん、なんか全然ねうまく付き合いができなくて、うん、でもそれはねなんでだかって言ったら、うん、彼らは全員ね使い込んでたのね、
お金を、
お金を、
で
私を仲間に引き込みたくて、うん、このケーキ食べちゃえばいいじゃん残ってんだからさ、うん、とか言って、いやでもこれ売り物だから私食べません、うん、とか、うん、 ビール飲んでいくって言われて、うん、いや私お酒飲めないんで、うん、みたいな感じで、なかなか私を仲間に巻き込めなかったので、うん、すっごい相手が距離を測ってて、うん、あーお疲れ様みたいな顔つきとかも微妙に変なわけよ、うん、でその時に、うん、あ私これ昔ずっと世の中中に感じてた違和感と似てるって思って、うん、幼稚園の時はそういう感じ、うん、なんかみんながもうの何かを働きかけてるんだけど私には理解できないみたいな、
あーそういうことか、う
ん、だからなんかこの感覚を体験したことない人に説明すると、うん、そのバイト先で体験したみたいな感じと近いんじゃないかと思うけど、向こうは何かを持ってるで一応会話もしてるけど、うん、すごいなんかこう距離が違う島に住んでるみたいになってるみたいな、それに近い感じかな多分、きっと普通の人に説明すると
したら。なるほどね。
でもきっとちょっとアスペルガーの毛のある人は分かる人もいると思う、この私は宇宙人っていう、うん、いう人たまにいると思うけど、うん、そういう人は多分そういう、うん、このぐらいの生きづらさっていうか変な違和感を感じながら生きてる人っていうのは、うん、大体クラスに4人ぐらいいると言われているので、うん、多分これを聞いて、あ私もそう、そうそうそうそうそうって思う人は絶対いると思う。
その違うって言っても、うん、私はあの人たちと違うっていう感覚とは全く違う感覚って
ことね。なんかさ、まずさ人好きだからさ、本当は近づきたいし仲良くなりたいわけよ、だからこいつらと俺は違うできオオカミだぜとはならないわけ。なんで分かり合えないんだろう、なんで分かってもらえないんだろう、なんで仲良くできないんだろうみたいに思って切ないまま。
でその時にそういう演劇を返せば仲良くなれる感じがあった。
何を言っていいか分かんなかったのね、喋ることができなくて、うん、小学校3年生ぐらいの時に穂高ちゃんはごめんねって謝ってもいいよとも許さないとも言ってくれないから、許してくれたのか許してくれなかったのか分かんないんだよって友達が言ってくれたのね、うん、でそれを聞きながら、なるほどねふーんって思って黙ってた、ぐらいもう何を喋っていいか分からなかったの。
そのごめんねって言われた時になぜ何も言わなかったの？
ね、まあ頭の中で何について謝ってるんだろう、う
ん、まずそこが分かんなかったんだ、
う
ん、
そうか、
あ、まあ、そういうことか。
分かる時もあるよ、うん、あれについて謝ってるんだな、うん、だから悪いと思ってるんだ、うん、って思ってた。あだからなんかそれにどう返事していいのかとか、うん、うん、いいんだよとか言えばいいんだとかそういうのが分かんないから、うん、台本があるじゃん演劇は、うん、だから何を喋っていいか分かる、うん、そしたらすごい楽だと思ってそれで演劇をやろうと思った。
なるほど、うん、その高校で劇団を旗揚げする前に中学校の時とか芝居やってた。
そう、中学校1年生で演劇部に入って、う
ん、あ、演劇部に入ったの、うん、
で演劇部に入る人って、うん、まあ、ちょっとオタクっぽい人が多い、うん、イコールアスペルガー系のある人が多いってことなのよ、うん、そうすると、うん、ものすごい居心地が良くて、う
ん、同じ言語を喋ってた、
そうそうそう、で仲良くなって可愛がってくれるし、うん、なんかあれ居心地がいい、うん、でもうお芝居に夢中になったのね、うん、すっごいお芝居の上手な先輩がいて、うん、その先輩がねこう演劇部って大体物質も与えられないで変な教室の形でやってんだよね、うんうんうん、でも彼女がセリフを読み出すとそこら辺で遊んでた不良がみんなおーとか言って見る、すごい先輩がいたんで、その先輩のことがもう好きになっちゃって、やっぱ演劇はすごいと思って、うん、でどんどん演劇にのめり込んでたんだけど、一番最初の理由は何を言うか決められてればいつもみたいに何かを喋らなきゃって一生懸命考えて苦労しないでいいんだ楽じゃんって思って、うん、それでお芝居をやろうと思ったん、うん、でみんなでずっと一緒にいて、なんか仲良くなって、うん、ずっとその空間に大勢の人がいてみんなで笑ってる、あ、これなんか私の小さい頃のその家族が周りにいてみんな笑ってるのと同じ気持ちよさもあり、寂しくないじゃんみんなで一緒にいたら、この人も好きこの人も好きこの人も好き全員好きな人がみんな周りにいるみたいな。
でもその話聞くとなおさら好きな人集めたのに好きな人たちから無理って言われるのって切ないね。
もうねそれはね悲しい
よ。ねそうだね、
悲しいってみんないなくなっちゃって、
うん、ちょっと取ってつけたようですけど、みんなに聞いてる質問しちゃいます、
う
ん、
ここで。 そうですね、
あなたの分岐点っていうのはもう今までの話にもう出てきたのかしら。
そうだね、まあ、中学でお芝居を始めた時に、うん、多分初めて人間とコンタクトが取れたような気がしたっていうのは大きかったかもしれないね、うん、芝居やってればこういう風に一緒にいてくれる人が見つかるかもしれないっていう希望を持ったっていう、うん、でもその後やってみたら、うん、みんな去っていくっていうことが分かったっていう、
うーん、 まだほらバージニアとかソラ君がいるから、去らない人もいるかもしれない。
そうです ね, ね。だから第二の転機はやっぱりソラと会って、うん、初めて自分よりも、うん、なんだろうな、いつも他人のことは大事にしてたんだけど、うん、どっかで自分は損しないようにしようって思ってたんだけど、初めて損してもいいやって思ったんだよね。だからそれはものすごい実は転機だったかも。
なるほどね。
なるほど。
意外と慎重派で、うん、絶対自分が損しないようにっていうふうに思ってたし、損したらものすごい怒ってた、
うん、その損って具体的にはどういうこと、うん、
やっぱ自分の生活が自分の思う通りに進められなくなるってことかな、う
んうん、別に金銭的なことじゃないよ、
ね、じゃない金銭的なことはね、うん、本当に欲がないっていうか、うん、まあいいかって思えるんだよね。
というと今穂高さんが言ってる損っていうのは自分のペースが乱されるとかそういうこと、
うん、やっぱ自分の快適さとか、うん、自分の目的とかやりたいこととか、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、この前、ね、私はソラ君とホタちゃんの人魚姫のお芝居見てるんだけど、うん、ソラ君が表に立ってて、うん、ホタちゃん語りに徹してて、うんうん、ああいうことでしょ。そういうこととはまた別、
うん、
主役をもうソラ君に渡してて、
それは別に昔から、ね、
あ、もっと深いところで、うん、あるんだ、うん、損してもいいっていう。
旅公演を空と一緒にすると、うん、やっぱり私の悪いところっていうか、うん、まあ、利己的なところが鼻についてきて、空もすごい辛くなっちゃって、うん、怒っちゃったりするわけよ、
うん、
でこれ空がなんかものすごい理不尽な感じで私に怒ったんだよね、
うん、
目薬かなんかをなくしたのは穂高のせいだみたいな感じ、うん、なんかまあそんなようなことで怒って、うん、いつもだったら、え、私は悪くないのにこんな怒られてもうひどいし、あ、こんな人は付き合えないって思うんだよね、うん、私は、うん、まあ、あんまこれ切ったって思うはずなんだけど、うん、そういう被害があっても別に
自分の正当性を話すんじゃなくて、うん、なんかその人のことを一旦受け入れられるっていうか、
そうそうそう、
あ、ような、
あ、私がこんなに辛いのにって思う時あるじゃん、被害者意識みたいになって、うんうん、私こんなに頑張ってるのにって、うんうん、ずっと言ってた、マリマリの最後の頃、はいはい、私こんなに頑張ってるのになんで非難されなきゃいけないのみたいな、でもそういうセリフがなんか出てこないところに行けたんだよ。
でもそれってさ、割とすごい起点気になるような気がするけどね。
別になんかそういう気持ち、うん、
気にならない初めての人だったんだ、
そう、だからこれは良かったな、ただ良かったなって思ったんで、それはもしかしたら元気になるかもしれない。
さらなるホタちゃんの活躍は楽しみだ ね、
うん、最近ねちょっとデブ症っていうか、
そうね、ホタちゃんにしては
そう、
ね、のんびりしてるよね、
うん、もっと仕事作れば作れるんだけど、うん、どうもぽやぽやしちゃうんだよね、
まあ、充電器かもね、
そう、うん、やるとなればガーってやるから、
ね、絶対やるはずだからね、
うん、
もう
今までの話で、
いや今日の話聞いただけでもう絶対やるはずって言われたから
そうだね、そこはもう約束されたことなので大丈夫でしょう、うん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。